こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第27回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は吉川トリコ写本から表題作である写本をお送りいたします。この作者は1977年の生まれです。2004年にこの作品集に収められています眠り姫という作品で第3回女による女のための R18 文学賞の大賞と読者賞をダブル受賞したそうです。現在名古屋に住んでいるそうです。私がこの作品を見つけたのはインターネット上で検索をしていまして、この写本という作品の最初の6ページほどを目にすることができました。で、その時にあ、これは声に出して読む作品だなという気がしました。そして慌てて本を入手して全部を読みました。素晴らしい作品でした。予想通りです。で、作品の語り口というのがまず素晴らしいのですけれども、まあ私の知っている作品で言いますと太宰治の女生徒に近いかなという感じがします。まあ一人の女性が物語るわけですけども、その語り方が実に自然で、それがまた文章としても展開が素晴らしいんですね。ですからついつい最後まで引きつけられて読まされてしまう。で、もちろんそれは決して不快な感想ではなくて、ああとても楽しいな、ああここに一人の女性がいるなという、そういう女性の存在感がしっかり刻み込まれています。女生徒と違うところというと、女生徒以上に批評性のとても強い作品です。だからといって別に面白くないわけではありません。それが全体を通じてユーモアになっているところがまた楽しいわけです。そして作品全体から見えてくるテーマというのは、現代の女性がいかに生きるべきかという非常に文学の基本的なテーマが感じられるところが素晴らしいと思います。ちょっとあらすじを紹介しておきますと、主人公はそろそろ30になろうという花という人です。そしてこの人は同棲中なんですけども、その年下の彼氏が春男という男性ですね。話としたらばこの二人の日常生活が書かれているだけなんですけども、その日常生活の中からまさに現代今の日本、この社会、そこに生きている女性の生き方、生きる辛さといいますかね、生きることのいろいろな問題が描かれていると、そんなわけです。一つ付け加えておきますと、このちらりとしか描かれていない春男くんという男性ですけどもね、会話だけで登場しますけど、この男性の優しさというものがまたとても素晴らしいと、そんなところもこの作品の魅力の一つかと思います。それでは9分30秒くらいになりますけれども、お聞きください。吉川トリコ作写本。息苦しさと生臭い血の匂いと春男の帰ってきた音で目が覚めた。またいつの間に眠ってしまったらしい。鼻血出たの？部屋の入り口で上着を脱ぎながら春男が聞いた。それで思い出した。日が沈んでから慌てて洗濯物を取り込んで、その時ベランダから見た月がまったりとしたおぼろ月で、いいなあと思ったのだった。それから私は月を追いかけてお散歩をしようと、 洗濯物を途中で放り出して部屋に入った。トイレで用を済ませている時に少し垂れてきた鼻水を手で拭ったら指先が赤く染まっていて、鼻血にしてはなんとまあ鼻水っぽいテキスチャーなんでしょうと少し驚いて、トイレットペーパーを丸めて鼻に突っ込み、生理用ナプキンを取り替えた。鼻血が止まるまで横になっていることにして、仰向けにソファーに寝転び、そういえば鼻血なんて随分と久しぶりだなということに気がついたのだった。口で息をしながら最後に鼻血を出したのはいつだったか思い出そうとするが、うまく思い出せない。小さな頃からよく鼻血を出す子供だった。授業中に鼻血を吹き出し、ティッシュがなくてノートや保健室だよりなんかで血を拭ったりしたことなんてしょっちゅうだった。好きな男の子の目の前で、ピアノの発表会の舞台上で、給食の時間、初めてのデート、バイト先の一番忙しい時間帯、鼻血はどんな時でも容赦なくやってきて、私のすべてを赤く染めた。そんなことを思い出しているうちに眠ってしまったらしい。鼻の周りにパリパリに固まった鼻血がこびりついている。カチカチのトイレットペーパーを引き抜いて、すぐ傍らのゴミ箱に投げ入れた。わずかに経血とも、手を切って流れる血とも違う血の匂いがした。
最近出てなかったのに珍しいね。
大股でテーブルを飛び越してソファーのところまでやってきて、春男が膝をついた。いつもお姫様に貸し付く従者のように春男はそうする。私を上から見下ろして、額に、頬に、鼻先にキスをくれる。私が鼻血噴出魔だということを春男が知っているということは、春男と付き合い始めてからも私は至るところで鼻血を吹き出してきたのだろう。言われて思い出した。一緒にお風呂に入っているときに湯船に血を滴らせ、石鹸の泡の白をピンクに染めたりした。トルコのカッパドキアでキノコ岩を目の前にして放出し、
チンコ連想したんだろう
と首に巻いていたタオルで私の鼻を押さえながら春男がゲラゲラ笑ったり、記念日にちょっといいレストランで食事をしたときに、赤ワインよりもレアステーキの肉汁よりも鮮やかな赤で白いテーブルクロスを染めたり、春男が親戚の結婚式に出かける日の朝に白いカッターシャツとネクタイに赤い血しぶきを飛び散らせてしまったこともあった。不思議とセックスの最中に鼻血を出したことはなかったように思う。思わず私って偉いと自分を褒めてあげたくなったのだが、自分に褒められるよりは春男に褒められたいと思い直し、すぐにそのことを口に出して言うと、春男は目を細めてうなずきながら、うん、そうだね、偉いねと子供をあやすように言った。私はえへへへと甘えた声を出し、喉が渇いた、何か飲みたいと同じく甘えた声で言う。春男はすぐにテーブルのミネラルウォーターのキャップを開けてくれる。それを受け取るために体を起こし、お尻のあたりに不快感を感じて、私はあっと短く声を上げた。
どうした？
テレビのリモコンを探す手を止めて春男が振り返る。またやっちゃった。身をよじらせてみると、スウェットのお尻に楕円形の赤いシミができていた。
ああ、何やってるの？上から下から血出して、血の気の多いやつだな。
呆れたように春男が笑う。春男のまとう深い夜の雰囲気が時間の経過を私にそっと知らせた。時計を見上げると単身が2と3の狭間にあった。幸いソファーは春男が何年も前に粗大ゴミから拾ってきた合成皮革のソファーベッドなので、
雑巾でさっと拭えばそれで済む。問題は私のいろいろの方だ。寝て起きたばかりで体が思うように動かず、これからスウェットごとお風呂に飛び込んで衣類とお尻を洗い、タオルで体を拭き、新しい下着と新しいナプキンを身につけ、新しい部屋着を着ることを思うと、とても億劫で体が動かなくなる。ダメだよ花、お風呂入ってきなさい。ソファーは拭いておいてあげるから。すべて見透かした上で春尾が言った。私はうつむいてソファーにうずくまり、粉気じじいみたいにどんどん体が重くなればいいのにと本気で考えていて、ふっとそんな自分に気づき、バカじゃないだろうかと笑ってしまいそうになった。そんなままでいたら気持ち悪いでしょう。そのままだったら今日はもう布団で寝るの禁止にするよ。ほんのちょっとのことなのだ。ほんのちょっと面倒なのを頑張ってお風呂に入って着替えてくればずっとすっきり気持ちよくいられるのだ。ということはわかっているのだけど、今の私は夜が明けるまで続く快適よりも目先の楽を取ることの方にすっかり傾いてしまっていた。中華、春尾の手が伸びてきて私の頭をがしりと掴んだ。やばいと思った時にはもう遅かった。春尾の顔が私の頭皮めがけて近づいてくる。拒みたくても両手でしっかりと頭を押さえ込まれているために身動きできない。くさあ、一体いつからお風呂に入ってないの。うんこの匂いするよ。やべえ、吐きそう。思い切り大げさに顔をそらして春尾がおえっぷをした。私は思わず笑ってしまう。やだなあ、たった三日だけだよ。三日も。春尾が目を向いて叫ぶ。だって花生理中なんでしょ。毎日入って流さなくちゃダメなんじゃないの。っていうかそれ三日の匂いじゃないよ。正直に言っていいんだよ。今更驚いたりしないから。誰かさんのおかげで俺女の子に幻滅することなんてもうこれ以上ないってほどしてきてるから、ちょっとやそっとのことじゃ花を捨てたりしないよ。ああ、うるせえクソじじいだな。わかったよ、もう入ってくればいいんでしょ。生え際の方、油がこびりついて固まってるから一度じゃ泡立たんかも。シャンプーで二度洗いしてしっかり洗わないかんよ。どうしようかな。お風呂洗ってお湯ためてジャスミンの入浴剤入れてくれたら入ってもいいよ。
絶対だからな。
春尾がほんの一瞬の葛藤の末そう言った。春尾は私にとことん厳しくはできないのだ。お風呂に入るという人間としては当たり前の行為がいかに私にとって苦痛で大変な大仕事かということを理解しているので、こんな時間からしかも寝起きにお風呂に突っ込まれる私を不憫に思ってお風呂の支度をしてくれるのだろう。さて、いかがでしたか。実はこの作品を皆さんに聞いてもらうのに私はちょっと不安がありました。というのはもう50代半ばになろうとする私が30そこそこの女性の語り口ができるだろうかという、そういう不安です。そしてまた変な表現をしたらばいやらしくなるんじゃないかという、そんなふうな不安もありました。そのあたり、皆さんはどのようにお聞きくださったのでしょうか。ちょっと知りたい気がします。さて、それでは例によってここで本のデータを紹介いたします。作者は吉川トリコ、署名はシャボンです。そして出版の年月日が2004年12月25日、新潮社から刊行されています。寂しいことなんですけど、こんなにいい作品がまだ初版にとどまっているので私はびっくりしています。それでは
この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい、この作品を読んでほしいというものがありましたら、一つ作者名、二つ署名あるいは作品名です、三つ出版社名をお知らせください。私が気に入ったらば取り上げてこの番組で紹介したいと思っています。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。